六章、役に立つ喜び。人生において、自分が役に立つということほど大きな喜びはありません。どこを見ても闇ばかりで、数えきれないほどの人々が道を見失い、悩み、苦しみ、悲しみに打ちひしがれ、朝目を覚ますたびに、今日はどうなるのだろうかという不安と恐怖におののきながら生きている世の中にあって、たった一人でも心の平静を見出し、自分が決して一人ぼっちの見捨てられた存在ではなく、無限の愛の手に囲まれているという霊的事実に目覚めさせることができたら、これはもう立派な仕事というべきです。他のいかなる仕事にも勝る大切な仕事を成し遂げたことになります。地上生活のそもそもの目的は、居眠りをしている魂がその存在の実相に目覚めることです。あなた方の世界は、毎日を夢の中で過ごしている、いわば生ける無有描写でいっぱいです。彼らは本当に目覚めてはいないのです。霊的実相については、死んだ人間も同然です。そういう人たちの中のたった一人でよろしい。その魂の琴線に触れ、小さくくすぶる残り火に息を吹きかけて、炎と燃え上がらせることができたら、それに勝る行為はありません。どう理屈をこねてみたところで、結局は神の創造物、人間、動物、その他何でもよろしいのためになることをすることによって、神に奉仕することが何にも勝る光栄であり、これに勝る宗教はありません。こうした仕事のために、神の施設として使わされている私たちは、幸せと思わなくてはいけません。もっとも、絶え間なく続く悲劇を目の当たりにしていると、それだけのことで嬉しい気分に浸れるものではありません。現実に何かの役に立ったとき、例えば無知を駆逐し、迷信を打破し、残酷を親切に置き換え、虐待を憐憫に置き換えることができたとき、あるいは協調と親善の生き方を身をもって示すことができたとき、そのとき初めて地上のすべての存在の間に真の平和が訪れます。真の平和は、一部の者のみが味わうべきものではないからです。そこには、霊の力の働きかけがあります。それをぜひとも地上に将来しなくてはならないのです。教会が何を説こうと、学者先生がどう批判しようと、霊力はそんなことにはお構いなく働きます。そしてきっと成就します。その霊力が道に迷ってあなた方のもとを訪ねてくる人々に、安堵、健康、苦痛の緩和、慰め、指導、援助のいずれかを授けてあげる、その道具となることほど偉大な仕事はありません。無味乾燥な教義のお説教ばかりで、霊力のひとかけらもない教会、礼拝堂、集会、寺院等よりもはるかに意義ある存在です。病める人、苦痛を抱えた人、身も心も霊ももだえ苦しむ人、希望を失った人、よるべない人、人生に疲れ切った人、迷える人、こうした人々にお説教はいりません。説く人自らが信仰に自信を失っていることすらよくあるのです。説く人にも、説き聞かされる人にも、意味を持たない紋切り型の説教をオウムのように繰り返しても、誰も耳を傾ける気にはならないでしょう。欲しいのは、霊的真理が真実であるとの証です。あなた方が真に奉仕の精神に燃え、霊的能力を人のために役立てたいと望めば、その霊力があなた方を通してその人たちに流れ込み、 苦痛を和らげ、調和を回復させ、麻痺した関節ならばこれを自由に動かせるようにし、そうすることによって霊的真実に目覚めさせることになることでしょう。ただこの道には往々にして挫折があります。私どもの仕事は人間を扱う仕事です。残念ながら人間は数々の脆さと弱み、傲慢と見え、偏見と顔面さで塗り固められております。自分のことよりまず人のためと考える人は稀です。大義のために一身上のことを忘れる人はほとんどいません。しかし振り返ってご覧になれば、そうした条件の中にありながらも霊的な導きによって着実に使命に沿った道を歩み、これから先の歩むべき方角への道しるべがちゃんと示されていることを明確に認識されるはずです。これまで一点の疑念も疑問の余地もないほどその威力を明かししてきた力は、前途に横たわる苦難の日々を正しく導いてくれます。施しを受けるよりも施しを授ける方が幸せです。証拠を目に見ず耳に聞くこともなく、それでもなおこの道に勤しむことができる人は幸せです。あなた方の周りにはあなた方より幸せの少ない人々に愛の手を差し伸べることを唯一の目的とする高級霊の温かみと輝きと好奇と愛があります。地上へ誕生してくるとき、魂そのものは地上でどのような人生をたどるかをあらかじめ承知しております。潜在的大我の発達にとって必要な資質を身につける上で、そのコースが一番効果的であることを特進して、その大我の自由意志によって選択するのです。その意味であなた方は自分がどんな人生を生きるかを承知の上で生まれてきているのです。その人生を生き抜き、困難を克服することが内在する資質を開発し、真の自我、より大きな自分に新たな神性を付加していくのです。その意味ではお気の毒になどと同情する必要もなく、地上の不公平や不正に対して憤慨することもないわけです。こちらの世界はこの不公平や不正がきちんと償われる世界です。あなた方の世界は準備をする世界です。私が魂は知っているというとき、それは細かい出来事の一つ一つまで知り尽くしているという意味ではありません。どういうコースをたどるかを理解しているということです。その道程における体験を通して自我が目覚め悟りを開くということは、時間的要素と各種のエネルギーの相互作用の絡まった問題です。例えば予期していた悟りの段階まで到達しないことがあります。するとその埋め合わせに再び地上へ戻ってくることになります。それを何度も繰り返すことがあります。そうしているうちにようやく必要な資質を身につけて大我の一部として融合していきます。自分が果たしてどの程度の人間か、どの程度進化しているかを自分で判断することは今のあなた方には無理なことです。判断を下す手段を持ち合わせないからです。人間は霊的視野で物を見ることができません。四六時中物的視覚で物事を考えているために、判断がことごとく歪んでおります。魂への影響を推し量ることができない。そこが実は一番大切な点です。肉体が体験することは魂に及ぼす影響次第でその価値が決まります。魂に何の影響も及ばさない体験は 価値がありません。霊の力を無理強いすることは許されません。神を人間の都合の良い方向へ向けさせようとしても無駄です。神の摂理は計画通りに絶え間なく作用しています。賢明なる人間、英知を身につけたという意味で賢明な人間は、摂理に文句を言う前に自分から神の無限の愛と英知に合わせていくようになります。そうした英知を身につけることは容易なことではありません。身体的、精神的、霊的苦難が伴います。この三つの要素のうちの二つが絡むこともあれば、三つが全部絡むこともあります。霊性の開発は茨の道です。苦難の道を歩みつつ、後に自分だけの懐かしい思い出の標識を残していきます。魂の巡礼の旅は孤独です。行けば行くほど孤独さを増していきます。しかし利己的生活や無慈悲な生活にそれ相当の償いがあるように、その霊性開発の孤独な道にもそれなりの埋め合わせがあります。悟りが深まるにつれて、内的生命、内的輝き、内的喜び、内的確信が一層その強さを増していくのです。生命現象のすべてが拠り所とする内的実在化への実相を味わい、神の愛のぬくもりをひしひしと実感するようになります。それが容易に成就されるとは私は一度も言っておりません。最高の宝、最も豊かな宝は最も手に入れがたいものです。しかもそれは自らの努力によって自分一人で獲得していかねばならないのです。私はかつて地上で何年も生活し、こちらへ来てからも三次元の世界の数え方で言えば何千年もの歳月を過ごしてきましたが、向上すればするほど宇宙の全気候を包括し、大小あらゆる出来事を支配する大自然の摂理の見事さに感嘆するばかりです。その結果しみじみと思い知らされていることは、知識を獲得し魂が目覚め霊的実相を悟るということは、最後は皆一人でやらねばならない。自らの力でゲッセマネの園に踏み入り、そして変容の丘に登らねばならないのだということです。第2章3章。悟りの道に近道はありません。代わりの手段もありません。安易な道を見つけるための祈りも儀式も教義も聖典もありません。いくら神聖視されているものであっても、そんな出来合いの手段ではダメなのです。師であろうと弟子であろうと新米であろうと、それも関係ありません。悟りは悪戦苦闘の中で得られるものです。それ以外に魂が目覚める手段はないのです。私がこんなことを説くのは、説教者面をしたいからではありません。これまでに自分が学んだことを少しでもお教えしたいと望むからに他なりません。さらに私は、一見矛盾するかに思えるかもしれませんが、人のために役立ちたいと望む人々、自分より恵まれない人々、やめる人、肉親を失える人、絶望の淵にいる人、人生の重荷に耐えかねている人、疲れ果て、さまよい、生きる目的を見失える人、とうとうに手を差し伸べたいという願望に燃える人、要するに何らかの形で人類の福祉に貢献したいと思っている人が挫折しかけた時は、必ずやその背後に霊界からの援助の手が差し伸べられるということも知っております。時には晩酌付き、 これにて万事休すと諦めかけたその最後の一瞬に救いの手が差し伸べられることがあります。霊的知識を授かった者はいかなる苦境にあってもその全生命活動の根源である霊的実相についての知識が生み出す内なる霊性、不動の静寂、千万人といえども我ゆかんの気概を失うようなことがあってはなりません。その奇特な息に感じて訪れてくるのは血のつながった親類縁者、その人の死があなた方に死後の存続に目を開かせた霊たちばかりではありません。あなた方が地上という物質界へ再生してくるに際して神からその守護の役を命ぜられ、誕生の瞬間よりこの方ずっと見守り指導してきた霊もおります。そのおかげでどれほどの成果が得られたか、それはあなた方自身には計り知ることができません。しかしわからないながらも、その体験は確実にあなた方自身の魂と同時にあなた方を救ってあげた人々の魂にも消えることのない影響を及ぼしております。そのことを大いに誇りに思うがよろしい。他人への貢献の機会を与えてくださったことに関し神に感謝すべきです。人間としてこれほど実り多い仕事は他にありません。愚にもつかぬ嫉妬心や他愛ない意地悪から出る言葉を気にしてはなりません。そのようなものはあなた方の方から心の隙を与えない限り絶対に入り込めないように守られております。霊の力は避難所であり、霊の愛は聖域であり、霊の英知は安息所です。いざという時はそれを求めるがよろしい。人間の心には裏切られることがありますが、霊は決して裏切りません。たとえ目には見えなくても、常に導きを怠ることなく、愛の手があなた方の周りにあることを忘れないでください。私としては、たった一言であっても、私の述べたことの中に、あなた方の励みになり、元気づけ、感動させるものを見出していただければもうそれだけで嬉しいのです。私たちに必要なのは霊の道具となるべきあなた方です。豪華なビルや教会や寺院や会館ではありません。それはそれなりの機能があることは認めますが、霊の力はそんな建物に宿るのではありません。人間を通して授けられるのであり、権有の巨大な連絡網のつなぎ手としてかけがえのない大切なものです。その道具足らんとして謙虚に一心に投げ打ってくれる人間一人の方が、そうした建造物全部よりもはるかに大切です。頑張ってください。そしてこれからも機会を逃さず、人のため人のためという心がけを忘れないでください。世間の拍手喝采を求めてはなりません。この世に生まれてきたそもそもの目的を果たしているのだという自覚を持ち、地上に別れを告げる時が来た時に何一つ思い残すことのないよう精一杯努力してください。ここに集える私たち一人一人が同胞の幾人かに霊的啓発をもたらすことによって、少しでも宇宙の大霊に寄与することができることの幸せを神に感謝いたしましょう。人間として、霊として、こうして生を受けた本来の目的を互いに果たせることの幸せを感謝いたしましょう。人のために尽くすことに勝る宗教はありません。病める人を治し、悲しむ人を慰め、悩める人を導き、人生に疲れ道を見失える人を手引きしてあげること、これは何にも勝る大切な仕事です。ですから こうして神の愛を表現する手段、才能、霊力を授かり、それを同胞のために役立てる仕事に携われることの幸せを喜ばなくてはいけません。神の紋章を授かったことになるのだと考えて、それを誇りに思わなくてはいけません。これからの地も、人のために役立つ仕事に携わる限り、霊の力が引き寄せられます。人生の最高の目標が霊性の開発にあることを夢夢忘れてはなりません。自分の永遠の本性にとって必須のものに目を向けることです。それは人生について正しい視野と焦点を持つことになり、自分が元来不死の魂であり、それが一時の存在である土くれに宿って自我を表現しているに過ぎないこと、心がけ一つで自分を通じて神の力が地上に顕現するという実相を悟ることになるでしょう。こうしたことはぜひとも心に銘記しておくべき大切な原理です。日常の雑務に追いまくられ、一見すると物が強く霊が弱そうに思える世界では、それは容易に思い出せないものです。ですが、あくまで霊が主人であり、物は召使いです。霊が王様であり、物は重臣です。霊は神であり、あなたはその神の一部なのです。自分がこの世に存在することの目的を日々成就できること、つまり自分を通じて霊の力がふんだんに地上に流れ込み、それによって多くの魂が初めて感動を味わい、目を覚まし、健全さを取り戻し、改めて生きることのありがたさをかみしめる機会を提供すること、これは人のために役立つことの最大の喜びです。真の意味で偉大な仕事と言えます。地上のどの片隅であろうと、霊の光が魂を照らし、霊的真理が染み渡ればそれでいいのです。それが大事なのです。それまでのことはすべてが準備であり、すべてが役に立っているのです。魂はそれぞれの使命のために常に備えを怠ってはなりません。時には深い谷間を通らされるかもしれません。たびたび申し上げてきたように、頂上に上がるためにはどん底まで降りなければならないのです。地上の価値判断の基準は私どもの世界とは異なります。地上では物をありがたがり大切にしますが、こちらでは全く価値を認めません。人間が必死に求めようとする地位や財産や権威や権力にも重要性を認めません。そんなものは死とともに消えてなくなるのです。が、他人のために施した善意は決して消えません。なぜなら、善意を施す行為に携わることによって霊的成長が得られるからです。博愛と情愛と献身から生まれた行為は、その人の性格を増強し、魂に消えることのない印象を刻み込んでいきます。世間の称賛はどうでもよろしい。人気というものは容易に手に入り、容易に失われるものです。が、もしもあなたが他人のために自分なりにできるだけのことをしてあげたいという確信を心の奥に感じることができたら、それはまさにあなたなりの能力の限りを開発したのであり、最善を尽くしたことになります。言い換えれば、普遍の霊的実相の証を提供するために、あなた方を使用する高級霊と協力する資格を身につけたことになるのです。これは実に偉大で重大な仕事です。手の及ぶ範囲の人々に、この世に存在する目的、つまり何のために地上に生まれてきたのかを悟り、地上を去るまでに何をすべきかを知ってもらうために、真理と 知識と英知と理解を広める仕事に協力していることになります。肝心なことはそれを人生においてどう体現していくかです。心が豊かになるだけではいけません。個人的満足を得るだけで終わってはいけません。今度はそれを他人と分かち合う義務が生じます。分かち合うことによって霊的に成長していくのです。それが神の摂理です。つまり霊的成長は他人から与えられるものではないということです。自分で成長していくのです。自分を改造するのはあくまで自分であって、他人によって改造されるものではなく、他人を改造することもできないのです。霊的成長にも摂理があり、魂に受け入れる備えが整って初めて受け入れられます。私どもは改宗を求める宣教師ではありません。真の福音、霊的実在についての良い知らせをお持ちしているだけです。それを本当に良い知らせであると思ってくださるのは、魂にそれを受け入れる備えのできた方だけです。良さのわからない人は霊的にまだ備えができていないということです。イエスはそのことを、豚に真珠を投げ与えるべからずと表現しましたが、これは決してその言葉から受けるような失礼な意味で述べたのではありません。いかに高価なものをもってしても他人を変えることはできないのです。自分で自分を変えるしかないのです。私たちは同胞の番人ではないのです。各自が自分の行為に責任を持つのであって、他人の行為の責任は取れません。あなたが行うこと、心に思うこと、口にする言葉、憧れるもの、求めるものがあなたの理解した霊的真理と合致するようになるのは、生涯をかけた仕事と言えるでしょう。あなたにできるのはそれだけです。他人の生活を代わりに生きることはできません。どんなに愛する人であってもです。なぜならそれは摂理に反することだからです。そうと知りつつ摂理に反することをした人は、そうとは知らずに違反した人よりも大きい代償を払わされます。知識には必ず責任が伴うからです。真理を知りつつ罪を犯す人は、同じ行為を真理を知らずに犯す人より罪の大きさが違うのです。当然そうあらねばならないでしょう。一個の魂に感動を与えるごとに、あなた方は神の創造の目的達成の一翼を担ったことになります。これはあなた方にできる仕事の中でも最も重要な仕事です。魂に真の自我を悟らせてあげているのであり、これは他のいかなる人にもできないことです。ただしこの仕事は協調の上に成就されるものです。私ども霊側も強引に命令することはしたくありません。あなた方の理性を押しのけたり、自由意志を奪ったりすることはいたしたくありません。あくまでも導くことを主眼としているのです。あなた方が何か一つ努力するごとに、私どもがその目的に合わせ援助することによって、より大きな成果を上げるように協力しているのです。協力し合うことによって、人生のすべてがよりどころとするところの霊的基盤に関わる重大な仕事に携わることができるのです。残念ながら多くの人間が実体と影、確信と外覚とを取り違えております。実相を知らずにおります。いわば一種の大敗的雰囲気の中で生きております。それが生きると言えるならばの話ですが、霊の光の啓示を受けた人は幸いです。私としてはあなた方に頑張ってくださいとしか申し上げる言葉を知りません。霊の無限の力が控えております。 いざという時にあなた方の力となって支えてくれることでしょう。自分がいかなる存在であるのか、何のためにこの世にいるのかについての正しい認識を失わぬようにしてください。あなた方のようにふんだんに霊的知識に恵まれた方たちでも、どうかすると毎日の雑事に心を奪われ、霊的実相を忘れてしまいがちです。が、それだけは絶対に忘れぬようにしなければなりません。地上という物的世界において生活の拠り所とすべきものはそれ以外にはないのです。霊こそ実在です。物質は実在ではないのです。あなた方はその実在を見ることも触れてみることも感じることもできないかもしれません。少なくとも物的感覚で鑑識している具合には鑑識できません。しかしやはり霊こそ全ての根源であることに変わりありません。あなた方は永遠の存在であることを自覚してください。生命の旅路においてほんの短い一時期を地上で過ごしている巡礼者に過ぎません。